恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
それではお読みいたします。ヨブ記第42章7節から10節。さて、主がこれらの言葉をヨブに語られて後、主はテマン人エリファズに仰せられた。私の怒りはあなたとあなたの二人の友に向かって燃える。それはあなた方が私について真実を語らず、私のしもべヨブのようではなかったからだ。今、あなた方は牡牛7頭、お羊7頭を取って、私のしもべヨブのところに行き、あなた方のために全焼の生贄を捧げよう。私のしもべヨブは、あなた方のために祈ろう。私は彼を受け入れるので、私はあなた方の恥辱となることはしない。あなた方は私について真実を語らず、私のしもべヨブのようではなかったが、テマン人エリファズと、シュアハ人ビルダレと、ナーマ人ソファルが言って、主の彼らに命いたようにすると、主はヨブの祈りを受け入れられた。ヨブがその友人たちのために祈ったとき、主はヨブを元通りにし、さらに主はヨブの所有物をすべて二倍に増された。以上のところから、祈りは聞かれるという題でご一緒に御言葉を味わいたいと思います。ヨブ記からのメッセージ、今回は短期シリーズということで10回シリーズで、あと来週の1回を残すのみとなりました。本当に短い、へし折りへし折りの、シリーズでしたので、いろいろと積み残しがあるんですが、ぜひこれをきっかけに皆さん自身がこの深くて素晴らしいヨブ記の中から学び、掘り下げていっていただきたいと思います。先週は神様の怒りがヨブの三人の友に向かって燃えたというところを学びました。私自身、先週の箇所、特に七節の神様の言葉をずっと引きずりながら一週間を過ごしたと言っていいような印象です。七章の後半。それはあなた方が私について真実を語らず、私のしもべヨブのようではなかったからだ。この言葉は非常に鋭い言葉です。神様のことを語るすべての人に突きつけられている刃物のようなお言葉です。アワナクラブで子供に接する一人一人、教会学校で子供たちに語る人、家庭集会でリードする人、子羊クラブで子供たちに、またお母さん方に接する方々、キングスガーデンのデイサービスで御言葉を述べ伝える方々、またクリスチャンがそれぞれのところで個人的に証しして伝道をするとき、この言葉はそのような者たちに突きつけられています。あなた方が私について真実を語らず。私は先週は九州熊本で50人ほどの牧師の集まりで2泊3日の研修会だったんですが、合計10時間延々と語らせていただきました。2時間、3時間、2時間、3時間という、そういうですね、枠組みの中で、3時間、まあ真ん中に休憩時間が入るんですけれども、3時間ぶっ通して喋れっていうわけですから、これは大変な集まりだったんですが、なんとか、行方をなして帰ってきたのですが、その集会では異様に、緊張して喉がこうカラカラになるというですね、そういう状態になったんですが、その一つの理由は今日のこの御言葉がずっと心にあったからです。あなた方が私について真実を語らず。今週もまた教会の中で、また外で、様々なところで神様のことを語らねばなりません。ますます神の怒りを頭の上に積み上げるのではないかという恐れを感じています。神様についての 真実を語るものにしてくださいと祈るばかりです。ここに、ヨブのようではなかったからだとあります。皆さん、ヨブは一体何をしたんですか？ヨブ記全体を見るときに、ヨブは神様に突っかかっていくんです。神様を非難するのです。神様の側でも、ヨブを叱りつけます。38章の一節を見ると、こうありますね。主は嵐の中からヨブに答えて仰せられた。知識もなく言い分を述べて摂理を暗くする、この者は誰か。40章に行きますと、一節。主はさらにヨブに答えて仰せられた。非難する者が全能者と争おうとするのか。神を責める者はそれを言い立ててみよう。ヨブは神様を非難し、神様はヨブを叱りつける。逆に、ヨブの三人の友達はどうかというと、神様のことを一生懸命弁護し擁護するのです。そして、不尊にも神様を非難をするヨブのことをたしなめているのが、この三人です。ですから私たちは、神様の怒りはヨブに対して燃え上がり、三人の友は褒められて私のしもべたちよと、称賛されて当然ではないでしょうか？しかしそうではないのです。逆なのです。どういうことなんでしょうか？私たちはここに、神を知るということは、一体どういうことなのかを鮮やかに見せられるのです。神様を知るというのは、何も頭の中にいっぱい神様についての知識を詰め込んで、三人の友達のように、まさに彼らはたくさん神様について知って、その知った知識で、ヨブのことを裁いていたんですが、しかし、あの三人の友の姿を、言葉をずっと見ていくとわかるのですが、彼らは神様についての知識は豊富なんですが、神様との親しい交わりを持っていないのです。神様を知る、聖書で特に使われているこの知るという言葉は、人格的に友達と知り合うように親しくなるということです。ヨブの神様との親しみは神様に食ってかかるほどでした。変な言い方ですけれども、ヨブの神様への親しみは神様を非難するほどのものだったのです。兄弟のある人を思い出してみてください。親しいだけに遠慮会釈なく思いっきり喧嘩をした思い出を兄弟を持っている人は持っていらっしゃると思います。そんなに激しく喧嘩をしたら兄弟絶縁になるのではないかと思うぐらい互いに相手をなじり合います。数日間口を聞かなくなるなんてことはあるかもしれませんけど、でもいつの間にかまたじゃれ合っています。ヨブは神様に食ってかかり、神様はヨブを叱りつける。そこには本当の親しみが、温かいものが流れていたのです。いつも美しいよそ行きの言葉で、綺麗事で語り合うのではないのです。時に激しいやりとりが起こる。これが神を知り、神に知られている関係なのです。そんな関係を知らない三人の友は、ヨブを裁き、責め立て、追い詰めました。それによって彼ら自身が神様の燃える怒りを受けることになったのです。しかし、神様は、そんな三人にも憐れみを持ってチャンスを与えました。それが八節です。今あなた方は、お牛七頭、お羊七頭を取って、私のしもべヨブのところに行き、あなた方のために全焼の生贄を捧げよ。私のしもべヨブは、あなた方のために祈ろう。私は彼を受け入れるので、私はあなた方の恥辱となることはしない。あなた方は私について真実を語らず、私のしもべヨブのようではなかったが。どうやら、すでにこの時、ヨブの三人の友達はヨブのそばにはいなかったみたいです。32章で、彼らはもうこれ以上、ヨブに何を言っても無駄だと口を閉ざしてしまいました。すると、 いつの間にかそこにいた若者のエリフが怒って立ち上がります。そしてヨブに対する怒りとヨブに言いまかされてしまったような三人のその大先輩の老人たちに向かってなじって語り始めるのです。どうやらこの三人はその時点で忌々しい思いを持ってそこを離れ、もしかするとそれぞれの家に帰っていったのかもしれません。しかし彼らを追いかけるようにして神の怒りの言葉がその代表者エリファズに伝えられます。そしてどうすればよいかが知らされたのです。神様からかけられた三人への言葉は彼らの思いもかけないものでした。彼ら自身が間違っていたこと、真実でない言葉でヨブを責め立てたゆえに、神様の怒りが自分たちに対して燃えているということ。しかし、その神の怒りからどのようにしたら許しを得ることができるか、お牛七頭とお羊七頭を持ってヨブのところに行って、ヨブに祈ってもらえば、ヨブの祈りを聞いてそれを許すというのです。それだけではない。あなた方の恥辱、恥となるようなことが起こらないようにしよう。それだけではない。完全に決裂してしまったヨブとの和解のチャンスがそこで与えられ、またヨブ自身の名誉回復の機会がそこにあるのです。彼らは従順に神様からの言葉に従いました。再び三人は一緒に揃って、ヨブを慰めるために初めは来たのですが、今度はヨブに祈ってもらうため、ヨブに慰めてもらうためにやってきました。さて、ヨブの側に立ってちょっと考えてみましょう。ヨブの前に今、お牛七頭とお羊七頭を引き連れて立っている三人の友。この友には、本当にこっぴどくいじめられたのです。傷つけられたのです。傷がまだ本当に癒えてないヨブ。ヨブの前に立って彼らはこう頭を下げたのです。ヨブ、私たちを許してほしい。私たちが間違っていたのだ。憐れみに富まれる神様からお言葉があった。神様の怒りはヨブ、君の上に燃えているとばかり思ってあなたを責めたが、なんとそれは今私たちに向かって燃え上がっているというのだ。神様はヨブ、君に祈ってもらえと命じられた。これが罪の許しのための全焼の生贄だと言って動物を差し出して、こんな私たちの罪を許すために、ヨブよ、祈ってくれまいか。ヨブは、そんな三人の友達の申し出に対してどう返事をしたでしょう。気軽に、ああ、いいよ、と、答えたでしょうか。聖書はさらりと書いているんですけれども、私たちはその時のヨブの気持ちを推し量るとき、とてもとてもヨブは複雑な心境に立ち至っていたと思うのです。この三人からひどく痛められ、責められ、苦しめられたのです。慰めてくれる親友かと期待したので、受け入れたのですが、最初の何日間は良かったんですが、それ以降、傷口に塩をまぶしつけられるようなことを彼は受けました。何よりも、ヨブにとって痛かったのは、ヨブが恐れ愛してやまない神様の名前で、ぐりぐりぐりぐりと霧で突き刺されるような、そんな風に、彼の魂が信仰が責め立てられたということです。自分を傷つけ、罵り、あざけり、裏切り、責め立てる人を許し、その人のために神様の祝福を、幸いを、許しを祈るというのはそう簡単なことではありません。神の怒りが彼らに向かって燃えている、それは実に愉快だ。彼らが恥辱を受ける、何らかの形で人々の前に恥をかく、それは好都合。そう、それこそが彼らの受けるべき分です。私が受けた苦しみと恥を思えば当然の報いですと言いたくなるところです。私たちは心の中に恨みや憎しみや怒りや復讐心やそういった思いをしっかりと抱いていたいのです。 いつかきっと何らかの形で思い知らせてやろう、見返してやろう、そんな気持ちを心の中にずっと持っていたい。私たちは変な性質を持っています。そういった思いをしっかり持つことによって自分を被害者に仕立てて、そのことによって人々を裁きながら心の中で優位を実は保っていようとするのです。しかし、聖書ははっきりとそのような態度、姿勢に対して否、ノーと言います。たとえ一切の責めは相手にあり、それを怒るのは当たり前だとしても、恨むのは当然だとしても、心にその思いを抱いたまんまで生きていくということは、実はそのことによってあなたと神様との間にその思いが絶縁体となるのです。仕切りとなるのです。神様からの祝福をそのことによって妨げてしまうことになるのです。復讐するは我にありという言葉があります。復讐は神様のすることだ。神様は私たち一人一人にこの言葉を持って、その復讐の権利を、その機会を全部私に預けなさい。あなたのなすべきことは許しですというのです。先日も金銭上のトラブルで訴えた原告が、その被告から裁判所で刺し殺されるというショッキングな事件が四国で起こりました。私たちはそこまでしなくても、心の中にある怒りや、憎しみや、恨みや、そういったものを別のもっと穏やかな方法で、しかし、復讐してしまいます。その人に会っても挨拶をしない。声をかけられても返事をしない。返事をしても毒を含んだ調子や内容で答える。無関心を装う。その人の前では不機嫌な姿を、態度を見せる。しかしこれらも一つ一つ立派な復讐なのです。ゲーテが不機嫌ほど大きな罪はないと言ったそうです。心の中にあるドロドロした思い、苛立ち、怒り、それらを不機嫌という形で周りに撒き散らす。これが罪だとすれば、私たちは誰一人言い逃れる術がありません。しかし、この許すということ、許すだけではない、その自分を傷つける人のために祝福を、幸いを祈るなんていうこと、それはそう簡単なことではありません。私が信仰を持った高松仏正山キリスト教会、小さな潰れかかった教会だったんですが、そこに私の先輩の三田さんというお姉さんがいた話は何度もしていると思うんですが、いつもニコニコして、何の屈託もない幸せそうに笑って賛美している三田さんですから、いかにも幸せな、まあ歯医者さんの子供さんだったんですが、まあ幸せに育ったんだなと思ったんですが、ところが証を聞いて驚きました。ある夜、その家に泥棒が入って、物音に気づいて降りていって、台所の電灯をパッとつけたら目の前に見知らぬ男は立っていて、その泥棒ももう気が動転して、さっとですね、近くにあった出刃包丁をお母さんの胸に一突き、悲鳴で家中の者が降りてみると、その台所は血の海、そこに胸に一突き、もうこと切れていたお母さんがそこにあったのです。その日から、そのお母さんの死に様を見た娘は、犯人に対する憎しみの塊になりました。そらそうでしょう。自分の大切なお母さんを殺した犯人なんですから、その犯人を憎むのは当然です。ですけど、憎しみの塊になったこの新田さんは、暗い、心を閉ざした、人に心を許さない少女として成長していったのです。人を許せない。それは当然のことかもしれない。でもそのために彼女は暗い青春を送っていたのです。しかしそこに、今サバエにいらっしゃるダビデ・マーチン先生が訪ねてきて、ぐりぐりした大きな目をよろつかせながら、リッタさん、あなたの罪で責め始めたのです。 リタさんは、私はそんなに悪くはない。悪いというのは私の母を殺したあの犯人です。でも、マーチン先生は繰り返し繰り返し十字架の話をして、あなたの罪のためにイエス・キリストは十字架にかかったんですよ。次第にその罪がわかり、他の誰でもない私の大きな罪がイエス・キリストを十字架に殺したのだという、その驚くべき事実がわかったとき、心が溶かされて、憎しみが溶かされて、犯人のために祈るようになったのです。逮捕されてもう刑務所につながれている犯人のために差し入れを持って訪ねていったのです。しかしそれは彼女にとってはとっても大変な試練でもあったのです。自分を裏切った人、自分の愛する人を殺した人、自分を中傷しデタラメな噂を流して名誉を傷つけた人、自分の財産を奪い取った人、自分に拭いがたい傷を与えた人、具体的に、そした私たちの心の中に引っかかっているあの人この人を許せ、和解せよ、恨みや復讐心を捨ててその人の幸いを祈れと言われると、かえって私たちの心の中にまた新たにムラムラと怒りが、復讐心が、恨みが新たにかき立てられるような、そしてそんなことは不可能です、むちゃくちゃです、そんなことは不公平ですと言いたくなる、そんな私たちがそこにまた見えてくるのです。すなわち、いかに自分が許すことができない存在であるかが改めて悟らされるのです。人を許すことができない。しかしこの許すことができない性質、憤りと恨みと復讐心と嫉妬と、いつも自分を正当化するその思い、そんなものが心の中にドロドロドロドロと渦巻いている、いや、いつもでなくても何かことがあるとそれがわーっと泥水が澄んでいる上をですね、こう汚していくように、上積みを汚すように、あっという間にそれが心の中を満たしてくる、実はそんな自分こそが神様の前に罪人として映っているのです。他の誰でもない許せない私、それこそが罪なのです。しかし、こんな罪深い私を、神様は愛して、こんな私のために、あなたのために、御子イエス・キリストはこの世界に飛び込んできてくださって、あなたのその罪のすべてを全部自分で引っかぶって、身代わりになって十字架の上で、あなたの受けるはずの罪の裁きを、呪いを、罰を代わりに受けてくださった。その死によって、その流された清い血によって、私たちの一切の罪を許してくださるというのです。この夏も、松原湖のバイブルキャンプに招かれて、子供聖会という子供のキャンプでご奉仕させていただいたのですが、松原湖に行くと、まあ、普通でしたらこちらで準備したメッセージをするんですけど、松原湖では必ずメッセージのリクエストが来るんです。実は、もう最近うちなだの教会ではこのあだ名は通らないかもしれませんけど、松原湖では今でも私のことはゴキブリ先生で通っています。ですから、先生、今年もどっかの話の中にゴキブリ先生のゴキブリの話をしてくださいねとリクエストが来るわけです。まあ私が一匹のゴキブリを愛して、ゴキブリのために私自身がゴキブリになってゴキブリの世界に入っていくという、そういう話なんですが、もしここに一匹のゴキブリがいて、あわや、キミコさんに、バシーンとですね、殺されそうになったとすります。私が、待った!私はこの一匹のゴキブリのために、私がゴキブリになって、彼の代わりになるって言ったら、私も今年その話をしながら、自分でほとほと考え込んでしまいました。一匹の、私に、私が義理も縁も何も感じない、汚らしい、大嫌いな、このゴキブリのために、私が人間であることをやめてゴキブリになって、ゴキブリのその身代わりになるとしたら、こんな馬鹿げた話はない。こんな割の合わない話はないと、つくづく思います。そうでしょ?殺されて当然のゴキブリの代わりに、私が、 なるなんてこと、馬鹿げた話です。しかし、つくづく考えれば考えるだけ、人間がゴキブリになるほど、なる、それ、以上のこと。それ以上に馬鹿げた割に合わないことが現実に起こったわけです。神が神であることをやめて、それを脱ぎ捨てて、人間となってこの世界にやってきて、私たちの身代わりになって十字架にかかって死なれた。これは私がゴキブリになるなんていう楽さ、比べ物にならない楽さです。神の御子イエス・キリストが、他の誰でもない、この私、愛のない、人を許すことができない、受け入れることができない、裁いてばかりいる高慢な、この私を愛して、十字架にかかって、その呪いを罰を全部代わりに受けてくださった。私たちは、イエス・キリストの十字架の身代わりの死によって、どれだけの罪が、あなたの私の罪が許されているのかを、時々忘れてしまうことがあるみたいです。今日も教会学校の時間に一緒に計算をしたんですが、イエス様はマタイ18章のところで不思議な例え話をなさいました。王様から1万タラントの借金をしている人が、期日が来ても払えないので、もう本当に逮捕され、もう財産没収されるとですね、もう震えて、もう泣きながらお詫びしたとき、王様は哀れに思って、なんと1万タラントを許して、帳消しにして、彼を許してくれた。解放してくれた。わあ、やった !1 万タラント許されたぜって言って喜んで彼が出ていくと、そこでばったり友人に出会った。なんと、この許された人が、お金を貸している人に出会ったのです。その借金は100デナリ。胸ぐらをつかんで返せ、返せぬとって言ってですね、とうとう彼を訴えて牢屋にぶち込んでしまった。なんと、この許された人、1万タラントというのは計算すると、今の私たちのお金で計算すると、6000億円になるんです。6000億円。皆さん、ピンときます？ 1 億でもピンとこないのに、まあ、6000円だったらピンときますけど、6000億円。外務省のああいう事件なんてもう目じゃないんです。6000億円ですから、ところが、もう一方の彼から借金していた人は100デナリっていうのは100万円に当たるの。100万円の借金を取り立てて許さない。彼は実はさっき、6000億円の借金を帳消しにされたのです。イエス様はこの例え話をもって、私たち一人一人が、イエス・キリストの十字架の身代わりによって許されている罪というのは、6000億に当たるんだよ。すなわち、私たちがピンとこないほど、大きいものだよっていうのです。しかし私たちが他人に対して、あの人はあんなことをした、私にこんなことを言ったと言って、目くじら立てている、それは100万円ほどだよ。私たちの実感は、他人が私にしたことは6000億円ぐらいで、私が神様から許されている罪は100万円ぐらいでしょうなんて考えているんですが、イエス様は、いいえというのです。私たちが、イエス・キリストの十字架の死によって、贖いによって、身代わりによって、いかに多くの罪が、大きな罪が許されているかを実感すること、体験すること、それこそが、誰かを許すための裏付け力、動機となるのです。コロサイ 3-13、互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。私たちは毎週の礼拝で、実はこの許しを実践するようにと迫られているのです。すなわち主の祈りです。今朝もやりました。主の祈りの中で、我らに罪を犯す者を、我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。私たちはこの祈りをどういうふうにしているでしょうか。我らに罪を犯す者を、我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。もしも皆さんが 主の祈りをするとき偽善者になりたくなくて、自分にはそんなに罪はないと感じるんだったら、その部署、そのところに来たときに、どうぞ口を閉じた方がいいです。また、本当にあなたが、罪を犯す者を許す気持ちがなかったら、そこで許す決心ができなかったら、この祈りはしない方がいいです。これは恐ろしい祈りです。どういう祈りですか？私は、私に罪を犯す者を今許します。だから、私の罪も許してください。裏返せば、私が許さないんだったら、私の罪も許さないでください。ということなのです。そうなのです。イエス様ははっきりと、あなた方があなた方の兄弟を許さないなら、私もあなた方の罪を許さないというのです。私たちの他の人への許しは、実は私自身の神からの許しに密接につながっているのです。私が許さないなら、私の罪をも許さないでくださいと、私たちは日々祈っているのです。これを祈るたびに、心刺されないでしょうか？イザヤ59の1、2。身を主の御手が短くて救えないのではない。その耳が遠くて聞こえないのではない。あなた方の咎が、あなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪の神の許し。土地のお金にしてもこれは大変な財産です。罪は高くつくのです。罪はそう簡単なものではない。高くつく。私たちの罪の許しのために捧げられたもの、それはこんな動物14頭どころではないのです。さらにたっとい神の子羊、イエス・キリストの清い血が流されたのです。さて、ヨブが彼らのために祈ったとき、どうなったでしょう。9節、後半。主の彼らに命いたようにすると、主はヨブの祈りを受け入れられた。ああ、ヨブが祈ってくれたおかげで三人は許されて、心平安に帰ることができたのです。しかし、それだけではありませんでした。実節、もう一回読んでいます。ヨブが、その友人たちのために祈ったとき、主はヨブを元通りにし、さらに主はヨブの所有物をすべて二倍に増された。他の人のために祈る祈りは、その祈られている人だけではなく、祈る人をも祝すのです。いや、何よりもの祝福は、まず祈る人に届くのです。祈るったって、他の人に祈るったって、祈りはやっぱり自分と自分の家族のためにしか祈れない。神様、今日も私と私の家族だけを祝福してください。他の人のことは知ったこっちゃありません。特に憎たらしいあの人には今日何か嫌なことを、災いを起こしてください。まさかそんな祈りをする人はいないでしょうが、しかし、ヨブが一切の恨み、憎しみ、復讐心を捨てて、神様の前に祈ったとき、決してその祈りは、そう簡単なものではなかった。彼自身のうちにも戦いがあったでしょう。でも、彼がその祈りをしたとき、彼自身の心の中に驚くべき、和解の喜び、平安の波、許し許される感激、そしてさらに、まさに仕切りが取られたように、神様と近くある感激が彼を満たしたのです。皆さんにとっての祈るべき人は一体誰でしょう。私がクリスチャンになって、本当に祈りを教えられて、他の人のための祈りを教えられていく中で、一番祈りづらかったのは、私を産み育ててくれた両親でした。自分の両親のために祈るっていうことは、とても難しいことでした。ずっと恨みを抱いて、私を捨てた。私をいらないものとした、そんな思いを持ってずーっと恨んでいましたので、クリスチャンになったとき、そこが一番探られたのです。しかし、本当にですね、神様は不思議な形で、父のために、母のために祈ることを導いてくださり、また、遠く離れて別れていた母との和解の時が与えられ、それどころではない、最後の本当にですね、数年間を私たちのところで過ごしてくださって、ここから天国へと旅立ってくれた。 なんていう神様は和解の喜びをくださったかと、本当に未だに覚えては神様に感謝するだけなのです。私たちも他の人のために祈る祈りの人にさせていただきましょう。他の人。そこには、あなたに敵対する人も含まれているのです。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。迫害する者のために呪いを祈りなさいというんじゃないんですよ。祝福を祈りなさいと主は言うのです。お祈りしましょう。天のお父様、この朝も私たちはあなたの前に導いてくださり、あなたのお言葉を紐解きながら、数千年の時を超えて、あなたのお言葉が今日私たちに新鮮な言葉として響いてきていることを感謝をいたします。ヨブの前に立った三人の友、その三人の友のために、ヨブが今祈ろうとしている祝福と許しの祈り、それがどんなにヨブにとって試練であったか。しかし、彼がそれをしたとき、彼らは祝福を受け、何よりもヨブ自身が驚くべき幸いを取り返したことを見ましたが、神様、私たちも祈るものにさせてください。他の人のために祈るものにさせてください。自分を愛してくれる仲良しの兄弟姉妹のために祈るだけではなくして、顔を合わせるたびに嫌味なことを言い、責め立て、罠をかけ傷つけたあの人この人に祝福を祈ることができるように、そのことによって私たちのうちにある復讐心や恨みをあなたの前で溶かすことができるように、そして本当に心に何もない、ただあなたに許された喜び、感激、それ以外の何もない、どうぞそんな心に今日もしてくださるように心からお願いをいたします。お一人お一人の心の中にある様々な傷に、様々な痛みに、主がどうぞ目を留めてくださり、しかしそのところに立ち止まることなく、その原因となったもの、原因となった方々のことを今日許し、神様、あなたの前で勝利することができるように導いてください。辛い時間のかかることかもしれませんが、どうぞ一人一人の心の中に一人の敵もいない、どうぞそんな心に主が導いてくださるように心からお願いをいたします。今日の言葉を感謝し、尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。